司法書士、行政書士、才の森事務所、暮らしの法律ラジオ。敷居の低い法律家、司法書士、行政書士、才の森事務所がお送りします。今月も第3土曜日のこの時間は、司法書士、行政書士、才の森事務所、暮らしの法律ラジオ。皆さんの生活の中で身近な法律について、司法書士、行政書士、才の森事務所の恥畑聡先生とお送りしていきます。恥畑聡先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
1ヶ月のご無沙汰でございます。さて、8月のテーマは、相続、そして遺言書の作成手続きです。先月のお話の最後にちらりと登場していますけども、この遺言という言葉聞き慣れませんよね。きっと皆さん遺言でしたら聞きなじみがあると思うんですけども、この皆さんが思っている遺言と、そしてこのコーナーで登場しているこの遺言っていうのは、まあ漢字で書くと同じなんですね。この遺言と遺言の違い、今月はここから先生にお話聞いていきましょう。
遺言というのは、亡くなった方がですね、自分の財産についてどのように処分をしたいのか、まあ、そういう内容を法律、まあ、これは民法という法律ですが、法律に従って記載をしたもの、これを遺言と言います。で、遺言というのはですね、遺言というのも間違いではないんですけども、遺言よりももっと広い意味でですね、亡くなった人が自由にですね、まあ、法律的なルールにとらわれずに自分の思いを残したものということで、遺書ということもあります。
我々にとっては遺言という単語が一番馴染みがあって、遺言って聞くとなんとなくこう湯がないだけでね、なんかちょっと肩透かしな感じがするんですけれども、民法にのっとって法的効力のあるものが遺言で、我々がよく口にしたりテレビドラマで目にしたりする遺言というのは、どちらかというとその思いを伝える遺書に近いもの、またはまあ遺書と同じっていう捉え方でもいいんですか？
そうですね、遺書と遺言はまあほぼ同じような意味で一般的には使われております。で、一方で遺言というのは民法で定められた非常に厳しい要件、まあ、要件というのは条件のことですが、この条件に従って記載されたもののみを遺言と呼びます。
その民法で定められた条件というのを知らない場合というのは遺言が作れませんね。
もちろんその通りです。遺言の種類といいましてもいくつかあるんですが、一般的に皆さんが想像するのは、自分が手で書いてですね、じゃあ遺言を残しましょうといった形での遺言、まあ、これを自筆証書遺言、自分の筆の証書、自筆証書遺言と言います。例えばこの自筆証書遺言に関してはですね、法律ではすべて自分の手で書かなくてはならない。で、それから、書いた日付、何年何月何日で、それから自分の名前で、それから印鑑、そういったものが全て揃って遺言としての法律的な効力があるということになります。まあ、私も普段仕事柄ですね、いろんな方の書いた、遺言を目にすることがあるんですけども、でその遺言がじゃあ果たして法律的な遺言としての効力があるかというと、必ずしもそうではないことが多いんですね。で、したがって遺言が遺言でないために、まあ、実際にその書いた方が亡くなってからですね、残された相続人の方が全員で話し合いをして、じゃあ財産を誰が取得するのか、ゼロから話し合いをしなければならないということで、まあ、時間もかかるし、まあ、非常にごたごたしてしまうということなんです。
遺言ではなく遺言をしっかり残すためには遺言書を作成しなければいけない、当然生きているうちのお話なんですけれども、司法書士の先生方、恥畑先生、この遺言書を作るにあたってどんな形でお手伝いしているんですか？
一般的に遺言書の作成の仕方としては2つの方法があります。で、1つは先ほども言いました自筆証書遺言と言いまして、ただこれだとどうしてもトラブルに後々なることが多いということで、私が仕事として遺言に関するお仕事を受ける場合には、もう一つの遺言の 公正証書遺言というものを作成いたします。でこれは、公証人役場、まあ、公証役場と言いますが、公証役場で、まあ、最終的に遺言を公正証書の形にして残すというやり方になります。まあ、そもそも公証人というのはですね、公務員なんですけども、弁護士だとか検察官など経験をした方がですね、公証人ということで、国から任命されまして、法律的な文書を作成することができる人なんですね。でこの公証人が作った文書に関しては、後々例えば裁判で争いになったとしても、その文書の有効性そのものが争いになるということはほとんどないんです。つまり公証人が作る公正証書というものは、文書としては最も確実な文書であるということが言えるわけです。
この公正証書であることというのが、その遺言の正しさ信用性というものに大きく影響すると。
もちろんその通りです。公正証書にするにあたっては、まずはご依頼人の方からですね、まあ、どういう経緯で遺言を残したいのかというお話を伺いまして、でそれを受けてですね、まず私の方で案文を、まあ、一通り書きます。でその案文を公証人の先生と、まあ、打ち合わせをして、じゃあここをこうした方がいいねとかいう形で、最終的に出来上がった原文を依頼者の方に確認をしてもらって、それでいいということであれば、その依頼者の方と私と、あともう一人、公正証書の遺言を作る場合には証人を二人立てなければならないんですが、したがって私とそれから事務員なりですね、証人として一緒に公証役場に行って、でその公証役場で最終的な遺言ということで公証人に作成をしてもらうと、そういう流れになります。
皆さんついてこれてますか？遺言遺言言ってますけど、これは皆さんがよく耳にする単語で言う遺言のことですからね。法的な効力のあるもの、これを遺言ではなく遺言というふうにしてまして、この遺言であるためには、今先生からお話がありましたように、公正証書としての遺言というものを司法書士の先生にお願いをしてですね、用意をしておく必要があると、こういうお話なんですけれども、遺言遺言繰り返してちょっとね、分かりづらくなっちゃうといけませんから、まあここで遺言の意味はね、もう分かっていただいたと思いますから、まあこれからは遺言ということにしましょう。皆さん馴染みのある遺言っていうね、単語を使っていきますけれども、じゃあ先生、どんな場合にではこの遺言というものをきちんとしっかり遺言としてですね、残しておく必要があるんでしょうか？
やっぱり将来的に相続が発生した時にですね、トラブルになる可能性のある場合ということになりまして、どんな場合がトラブルになりうるのかというところなんですけどね、まあ、大体3つのパターンがあるわけなんですが。
3つもパターンがあるんですね、
はい、まず1つは亡くなった人、まあ、この人を非相続人と言います。で相続する権利を持っている人はまあ相続人というわけなんですが、はい、通常は子供がいれば子供が最優先で、まあ、子供と配偶者が最優先で相続になるわけなんですが、ここで子供がいない場合には、その亡くなった人の親に相続権が移ります。
配偶者がいて子供がいない場合でも、はいはい、子供の分の相続権が親に移る。
そうです、そうです。
そうなんですね。
配偶者は常に相続権を持っているんですが、子供がいない場合には亡くなった人の親、そしてその親がいない、もうすでに先に死んでいると。でこのような場合には、その亡くなった人の兄弟に相続権が移るんですね。でしたがってこのような場合には、配偶者とその亡くなった人の兄弟が相続人になるということになるんですが、このパターンが一番揉めるパターンです。よくあるケースとしてはですね、配偶者、まあ、例えば亡くなった人がその旦那さん、ご主人だとしますよね。で自分は当然奥さんとして、まあ、妻としていろいろ貢献をしてきました。で全て財産については相続できるだろうと思っている方が多いんですが、実はそうではなくって、その配偶者である、妻と、そして亡くなった方の兄弟で、兄弟の方にも相続権があると。 そうした場合にもともとその配偶者である、まあ、奥さんとその兄弟とあまり行き来がない疎遠であるであるにもかかわらずお金の話をしないといけないと、なかなか話として聞き出しづらいし、で、まあ、全て私が欲しいと言いたいんだけども言えない、まあ、そういうケースが多々あります。
まあ、普段からねお付き合いがあればある程度相手のことを思いやったりとかそういう感情も生まれてくると思いますけれども、5年ぶり10年ぶりはたまた20年ぶりなんていうところでこういう形で再会なんかしちゃったりするとなかなか最初何も言えなくても今度言い始めちゃうとね止まんなくなっちゃったりとか、そういうケースありそうですね。
そうなんですね。まあ他にもですね、じゃあどういう場合に揉めるのかということなんですが、まあ、2番目としましてはですね、過去に離婚歴がある場合、要は、まあ、例えばその亡くなった方が過去に離婚歴があってその前の奥さんとの間で子供がいたと、まあ、要は隠し子ということなんですけどね、まあ、隠していないにしても前の奥さんとの間に子供がいたよ、で後から結婚した奥さんとの間にも子供がいますよと、でそうした場合に相続人としましては前の別れた奥さんとの間にできた子供とそれから後から結婚してできた子供両方相続権があるんですよね。
平等ですか？
平等です。でこれは遺言がない限りは法律的には平等に分けないといけないので、このようなケース、まあ、特にですね相続人を調査して初めて前の奥さんとの間に子供がいるということが分かった場合、もうこれはまず揉めますね。まあ、そこはねもう本当に今離婚が多い時代ですから、ちょっと今心当たりのある方はもう本当にちょっと注意をしていただきたいと思います。
揉める原因では続いて3つ目ですね。3番目なんでしょう？
はい、で3番目はですね、親が亡くなって、まあ、単純に子供が複数兄弟が相続人になると、でそうした場合に相続人の中の一人が私は親とずっと同居して死ぬまでいろいろ面倒を見てきたと、したがってその分当然相続分としては多くもらえるはずだということで、こういうケースも非常にトラブルになります。決してですねこの話は、珍しい話ではなくってどこにでもあるような話なんです。で法律上ですね、まあ、確かにその亡くなった方に関して介護をしてあげた、まあ、世話をしてあげた、でそのような場合は寄与分と言いましてね、まあ、その尽くしてあげた分だけじゃあちょっと多くあげましょうと、まあ、そういう規定があるんですね。
あるんですね、はい、よかった。
あるんです。ただじゃあそういう規定があってもじゃあ実際に貢献した貢献度、これはなかなか数値で表すことはできないですよね。寄与分をじゃあどれぐらい認めるんですかというところで、そこでまた吸った問題があるわけです。それで相続をする権利に関して遺留分というものを聞いたことありますか？
遺留分初めて聞く言葉です。
簡単に言うと相続人がもらうことができる最低限の取り分のことを遺留分と言います。で、相続人は遺留分を持っているんですね。これは最低限自分が主張することができる権利ということですから、じゃあその遺留分を無視して例えば、子供がいるのに自分の兄弟に全て相続させようと、そういった遺言を作るとどうなるか。法律上ですね、遺留分を無視して遺言を作ってはいけないと書いてあるんですよ。にもかかわらず実際問題今この世の中では遺留分を無視して遺言を作るところまではできるんです。
でその作るのも先生お手伝いすることあるわけですか？
ありますあります。
へ
ー。例えばですね子供が相続人になるという場合なんだけども、まあ、非常に、まあ、放蕩息子でですね、親の面倒も全然見ない、借金ばっかり作って親に肩代わりをさせると、で一方で遺言を残そうとしている人の甥っ子さんが、まあ、非常に親切に世話をしてくれたと、まあ、例えば一緒に同居してくれただとか、でそういう場合は気持ち的にはその甥っ子さんに財産を残してあげようという気持ちになりますよね。 ただ先ほども申し上げましたように相続人が子供だとか親の場合には最低限の取り分、
遺留分がある、
遺留分があるんです。ただ気持ちとしては全部の財産を甥っ子にあげたいということだから、そういうことを作るところまではいいんです。
でもそれって遺言ではなくて遺言になっちゃいそうな気がするんですけど。
そうですよね。でというのは遺留分を持っている立場の人っていうのはそれを請求することができる権利を持っているわけなんですが、はい、別に請求しないことも当然できるわけじゃないですか、権利なわけですから。でしたがってその遺留分を主張しない場合には当然にその遺言は有効なものとして認めてあげるべきですよね。
そうですね。
でしたがって遺留分を請求しない場合もあるので、とりあえずはじゃあ有効にそういう遺言を作ってもいいですよ。ただし遺留分を持っている人が自分の遺留分を請求してきたらその分だけはあげてくださいね、そういう処理がなされています。ただいずれにしてもそのような遺留分を全く考えない遺言というのは非常に後々トラブルになるケースが多いですから、まあ、そこはよく十分配慮して、まあ、そういったところをこそですね、まあ、事前に相談の方に来ていただきたいなと思います。
遺言を作ろうと思う非相続人の方、なるべくお元気なうちがいいですよね。守護書士の先生に、まあ、自分の財産の現状であったり家族構成であったり、まあ、過去に遡ってですね、まあ、こういったこれまで人間関係があったというようなところも、まあ、含めてなんでしょうけども、自分の形にしたい希望の相続というのを、まあ、まず司法書士の先生と一緒になってこう絵を描くと。
相談に来られた方にはですね、もう正直にいろいろともお話をしていただいて、まあ、逆に話をしていただかないとですね、まあ、本当にその人にとって一番いい遺言というものをなかなか作ることが難しいですからね。ですから、まあ、例えば過去に離婚してて子供がいるんだけどもとか、そういう事情がある人こそ来てほしいし、そういう事情もちゃんと話をしていただきたい。で話をしていただければ、その遺言の中でですね、まあ、何らかのいい方法でもって、まあ、遺言の形で残すことができますよという形になりますね。
この相続そして法的効力のある遺言ですね、皆さんのよく知る遺言のお話をしてまいりましたけれども、せっかく先月不動産のお話をお聞きしましたので、来月のこの時間では不動産を相続する場合の注意点なんていうのを来月はお聞きしていきたいと思います。司法書士行政書士才の森事務所暮らしの法律ラジオです。今週は第3週ということで才の森事務所恥畑聡先生とお話をお届けいたしました。先生来月もよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
司法書士行政書士才の森事務所の恥畑聡先生、次回は来月17日の登場です。司法書士行政書士才の森事務所では皆さんの暮らしの中で身近な法律に関するご相談を受け付けています。今回登場しました相続、遺言、遺産分割、遺言作成に関するアドバイスをはじめ、不動産登記、会社の登記、借金の整理や離婚の問題、成年後見などなど、法律相談のご予約は電話 04-2960-0705 04-2960-0705。 事務所は入間市豊岡丸広入間店の通り沿いで、 au とソフトバンクの各携帯ショップの並びです。こちらにもお気軽にどうぞ。司法書士行政書士才の森事務所暮らしの法律ラジオ、誰にでも敷居の低い法律家、司法書士行政書士才の森事務所がお送りしました。